2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
さあ、始まりました錦糸町フットボール義勇軍でございます。今回で
166回目
のことで166ということでね、いや相当今日はな、感慨深いんですけども、我々のここ場所ですね、もう音で皆さんもうどうしようももう恋同士諸君の方、この音でどこかっていうのは分かると思うんですけども、この錦糸町フットボール義勇軍、結成された場所ですもんね。
なるほど、
本当の意味でのアジト、
アジトだね。
錦糸町の汚ね中華やから。
汚ねって言うなよ、店員いるのに。店員いるんだよ、ちゃんと。
ごめんなさい、小汚ね、
いい意味で小汚ね。
いや、そう、最高ですよ。
どれがいい意味
か。いや、思い出しますよ、もう 4,5 年前ですよ。もうここで相当と普通にビール飲んでてね、相当な喋りがもううだうだしてるんですけど、もう面白いですね、これ。なんかやりましょうと、っていうとこから。
はい、どうも、ね、中国なまりの
日本語で。今チャーハンですか。こんだけ酒飲んで肉食って餃子食って、今45円のおさん、
ここのチャーハンマジうまいから、このボリュームで490円だよ。
おいしい、絶対うまそうだけど今いらない。もう腹パンパンするね、というわけでこう原点に戻って収録なんですけど、今日は皆さんお喜びください。この方が、ここ錦糸町フットボール義勇軍に戻ってきていただきました。いろいろ伺っていきたいと思います。ご紹介しましょう、この方です。
オットナー参謀長である。
お帰りなさい。
お久しぶりである。
いや、よかった。
4ヶ月ぶりである。
ねえ、
無事生還しました。
ねえ、ちょっとおいおいね、いつ以来よこれ。何回出てないの参謀長。
多分ですね、8月から出てないので。
そうだよね、8月あの渋谷でみんなでこう酒飲んで、
12回ぐらいは出てないですね。
だよね、
こんなに長く出てないのは初めて。
そうね、
そうね、
やっぱこの3人が集まるのって4ヶ月ぐらいですから。
参謀長いない間って相当やっぱどうでした。
まあちょっと寂しかったけど、
新鮮な一面もありましたけど、
寂しかったけど、俺しっかりしなきゃなと。俺何もできないんだなと思っちゃった、久々に。
いや、同感です、同感です。割と最初はね、自由になんかちょっとね、毛色の変わった感じで楽しんでましたけど、やっぱ途中でなんか、なんですかね、枯渇してきます
よね。そうそう、あ、俺同志くんを、あのバータリで呼んだりとか
して、いやいや、それはそれですごくありがたかったなんだろうな、なんだろうな、こうトップした不在というかね、なんか
スクランブルで全員攻撃でやってみたけど、
タコ糸引いてくれる人がいないと。我々ね、そうなんですよ。でもあの実際これは今1本目の収録ということになってますけども、はいはい、我々のフットボール批評の連載を、あの雑誌でしてるじゃないですか、
2017年の、ね、はい、5月号から始まりました。
それはあの我々音で撮ってそれを文字起こししてるわけなんですけど、その1回目をですね、何月に出る分、
今度は、2018年は2月号、
多分もう今日撮っちゃったんですけども、やっぱり参謀長が入って戻ってきた久しぶりの収録、ちょっとキレキレでした ね。
そうですか。
これいい原稿が書けるとも思いましたね。
そうですか。
あの、急に怪我して出られなかった選手が久々に出ると、やっぱなんかピッチ上でこう踊ってる感じがあるよね。
本当ですね。
二場所明けの白鵬みたいなことですかね。
なるほど、
錦糸町だけに。
錦糸町だけに。
なるほど、なるほど。
さっきお相撲さん歩いて
たやつ。さすが錦糸町。
そう、どうしよう、今日は我々の原点の錦糸町。
そうですよ、ビール瓶もここにありますよ ね、 ね、
モンゴル人力士の飲み会でおなじみの錦糸町です。
バカ野郎、
ね、歩いてますからここら辺も。
そうですよね。
その前、鷹の岩が問題発言をしたっていうところがここ取られてたから。
そうそうそうそう。
あ、この辺なんだ。
この辺。
どうしよう、我々今ホットワードに近いところに。
なるほどですね。というわけで今日は皆さんをね交えて、こうあの今日の3本撮りは、まあ、今日も3本撮りなん
で
締めくくりたいと、うん、この金賞アジトからお送りする今年最後の収録3本撮り30分ずつでいきたいと思ってるので濃縮した30分というわけで、あの今日の1本目のこのテーマ、うん、何設定しようかと。
これはもう土日、はい、この今日月曜日ですけど、ええ、終わったばっかの J1、J2、J3
いやほかほかのね
全てが出揃いました。
いや昨日一昨日ですから、本当
昨日一昨日
いや面白かったっすね今回の J リーグクライマックスは。
起きてるエピソードいっ
ぱいありますね。ゲリラ食いだね。
あの、うん、フロンターレ
まずはね、J1 フロンターレ優勝だけど、鹿島アントラーズがね、なんですかこのこけ方はっていう引き分けでしたから。
本当でしたね。
あれね、
ホームでまず1回決められなかったっていうのがあって、
あ、僕このずっと鹿島サポーターから始まって、まあ、最近はサポーターって読むのははばかるのでウォッチャーっていうふうにするけど、あのギリギリのところって鹿島が絶対抜けるパターンだ、うん、この混戦からすると、うん、もう最後に憎らしいほどちょい差しをしていくのが鹿島なんだけ
ど、なるほど、
あの、まあ、今回フロンターレ優勝したことは非常に僕、うん、あのすごく、
まあ、めでたいですね。
めでたいと実は思っていて、
サッカーにとってい
いことだと思っていて、フロンターレはすごく真面目にやってきたチームだから、うん、一回原理主義に走ってボシャってダメで、それでコツコツお客さんガラガラのところからもうずっと満員、ずっと満員でやってきてて、その末のずっとシルバーコレクターって言われてて2-2-2-2って言ってて、やっと掴んだその優勝っていうこと、今年だってルヴァンカップぐらいは取れるんじゃないって思ってたけど、やっぱ取れなかった。その悔しさがその J1 を優勝させてあげたっていう、優勝できたっていうことはすごくあのいいと思う。
そこは嬉しいんだけど、
いいんだけど、今回の優勝はあの鹿島の自滅だから。
ああなるほど、
うん、もう残り2個勝てばいいっていうふうに言われてて、1個もその条件を満たせなかったっていうのは、それはもうね、あの鹿島が勝負弱かったっていう。
これ最終節だけの話じゃなくて、多分ラスト3節ぐらいから続いてるんですけど、うん、勝ち点差8ぐらいあったんですよ。
ああそうか、フロンターレ
で、これだからずっとずるずるずるっと鹿島が最終節も引き分けちゃって、でアントラあのフロンターレは多分全部勝ってるんだよ、ね、で売っちゃった、うん、まさに金賞だけに。
ビール瓶もありますね。
ビール瓶もあるんでね。
ビール瓶もある、
ビール瓶もある、
リモコンだったっていう説もある。まあない、
知らない
そこら辺はね。
なるほどね。
いやこれは
でもそれを信じてアントラーズが取りこぼすという奇跡を信じて、毎試合あんなテンションでやれたフロンターレ、そのファンもすごいよね。
そうそう、やっぱりフロンターレはあのここ、まあ、あの今年こそ取らなきゃぐらいの緊張感はずっと続いたはずですよ。なんでかというと、今やなくなってしまったあのチャンピオンシップ、
はいはいはい、
J1 の、あれも年間勝ち点数かなり上回ってたフロンターレが、うん、チャンピオンシップの準決勝で鹿島に見事やられるんですよ。
なるほど。
あの当時の三尾のものすごいあの集中、これぞ鹿島の小笠原だなっていうのね、あの中村健吾さんがちょっと動揺しちゃって、うん、でゲーム崩れちゃって、鹿島が勝つっていう、ね、うん、やっぱり近年のフロンターレは惜しいところまで行くっていう、でもやっぱりいいサッカーを見せることとスタジアムが沸くことと、タイトルを取ることは意味が違う。
両立したしね、今回。そう、初めてのチームじゃない？
そうなんです
ね。エンタメ、サッカーの面白さ、そしてタイトル。
どれも100点満点をようやく。
そうだよね。うん、いやだからすごいね。嬉しかった
もん。やっと、うん、やっとなんですよ。うん、
だから俺、鬼木は鬼木監督、
はいはいはい、
鬼木監督は。アントラーズの頃から応援してるんですよ、
うんうんうん、
それで
フロンターレのね、今
そうそう、今フロンターレの鬼木監督はアントラーズにいた頃から応援してるんですよ、うんうん、でやっぱりあのポジションがなくて、あのフロンターレにレンタルされて、うん、でまあ鹿島に戻っても居場所がなくて、もう一回またフロンターレに出てっていう、うん、 やってるで、まあ、その時にも、まあ、あんまり最後後半は怪我であんまり出れてなくて、すごい不遇な時期もしてて、その時に俺励ますために家で撫で返して
誰なんですか、あなた、どういう立場なんですか。
だから優勝が決まった時にこうやってメールしたの、うん、日本一おめでとうおにきって言ったら、
あ、本当
ありがとうございます、
戻ってくんだ、すごいね、Jリーグ優勝監督からメール持ってくる、すごいね、
すごい、30分以内に来てるよ、うん、
それはあのあれですね、曲シューさんのメールより早い、シ
ューさんのメールより
早い、
ベルビンもそこにあるしね、もうリモコンだったら空洞だから、あの傷にはならない、
そうか、そうか、
そこはね、そういうね、あの怪我した写真とかあげないから偉いですね、ちゃんとおにきさんのメールをね、ちゃんと、
だから、
でも不遇の時代ありましたよ、
そう、不遇の時代が、
ホーシフロンターレ2部のさ、もう本当、いつ破産して吹っ飛ぶかもしれないぞっていうのフロンターレの時代を支えた人です、おにきさんは、
そう、
やばかったですよ、昔の不遇き2000人も入ってないんですよ、
あ、本当ですか、
本当に、
でも、鈴木孝之がいて、
うん、
マジーニョがいて、
あ、その頃でもそれしか入ってなかった
、そう
もうね、水戸対フロンターレなんて試合のね、これなんつうんですか、ここはどこの4部リーグみたいな空気、今の轟なんか想像できない、
全然
もうね、
すごいね、
回転が山田うどんしかないじゃないですかね、轟の、
まあ山田うどん目に多いから
だから、ああいう牧歌的な時代から多分支えたサポーターも今轟ずっと通ってるから感慨深いでしょ、
なるほどね、
いよいよ鹿島を超えたぞって、
今年久しぶりにあのフロンターレの試合を見に行った試合が ACL だったの、
うん、
ACL だから、で
俺も見に行った1試合、
上海戦、
甲州戦見に
行った、すげえ寒い時、甲州戦だ、
甲州公園、
え、一緒にあそこいたの、
そうそう、
あ、僕もいました、
すげえ寒い時、
死ぬほど寒い、
死ぬほど寒いで、行った時に轟の変わり方が
メインスタジアムすごいでしょ、
もうメインスタジアムが本当に
やばいよ、
しゃくれてるもんね、
そうか、もともとベルディがホームにやってる時から知ってると、はいはいはいはい、このスタジアム何ですかっていうぐらい改造しちゃってるから、
そうなんだ、
原型
でこけら落とし行ったんですよ、
うん、
あの
新スタジアム
だね、新スタの、うん、だから僕の知ってる昔のあのふるさとはもうないって
なるほど、ベルディのあの
時、金持ちのお父さんに買われたんだな、うちの家はみたいな、
久しぶりに見た時のアスカキララ思い出した
それぐらい衝撃、
違うやつじゃん、
もうね、とどろきのメインスタンド見た時にあれ山のうどんがないぞみたいなねなんだこのすげえ
メインでも山のうどんある
んやけど、そうにあるんだけどもうその名グルメばっかりで、そうハイソサエティな、しかもお店ばっかりになっちゃって、俺の知ってる轟っつうのは客の入ってないゴール裏の鉄棒のとこで山田うどんすするのが文化なのに
轟
み
たいな、面白いですね、でもこので
感慨深いと思う、オールドファンは特に、
なるほどね、そうやって回ってくるんですね、鹿島の才能が来たりとかで、今回ほら風間イズムが、名古屋もそうじゃん、
そう風間さん辞めた年の
次だね、フロンターレでエンターテイメント学んだスタッフがどっかのチームまた盛り上げたりとかってなっていくでしょ、成功例で説得力を今の背負ったまんまね、
だから逆に言うと他のフロンターレをそのフロンターレとしのぎを削っていて、今年フロンターレに行かれたことを、
うんうん、
鹿島は、浦和は、
うん、
危機感持たなきゃいけない、
ね、
やべえよって
、サッカーだけ強ければ客が集まるっていうことを、うん、J1 のその、うんうん、ビジネスコンテンツの一番に置いてたクラブばっかりがですよ、
そうだ、ね、
いよいよ面白さとエンタメとスタジアムフード、そのフロンパーク、
うんうんうん、
あそこで勝負してきて3万人までやったクラブがいよいよタイトル取っちゃった
なっちゃった、
うん、本当にチャンピオンになったら、
そりゃさ普通さ優勝がかかった試合ってさピリピリするじゃん、
うん、
ものすごくで、それなのに優勝がかかった試合でオフロンターレって言ってボケを持って選手があのシャーレの代わり
に、そうそう来ました、
シャーレの代わりにボケ持って、
素晴らしい、だからシャーレは鹿島にあるから、
あのそうそう、あっちにあるから、あのジュビロの
優勝可能性が強い方にあるから、
そうだよね、ジャーマン行っちゃってるから、
うんうん、こっちないから、う
ん、てかだからみんなリーグと協会もみんなそれは山ハスタジアムで決まるでしょってみんな持ってるの、
だって
島島でしょって
思ってた。どんどんでもそれはね、行かなきゃいけない優先順位だよね。
そこで、
まあ、そこでね、ま、お風呂桶用意しとくってそのセンス、
ね、素晴らしいよね。
これね、真面目なそのサポーターが遊びを知らないサポーターだと、なんでシャーレがね、J リーグクソだってマジに怒るのよ。
2個作っとけとダミーでもいいから。
そう、
浦和味噌の方面だったらそういう部
位言うよ。あと最近感化されてる、ま、
味噌の方面足してるけど言ってますから、ね、はい、
それとか松本山が方面とかがシャーレが効かないやつらが、
なんでだ
ろう、シャーレにシャレ聞いてるわけ、
シャーレにシャレをオフロンターレって、う
ん、
お風呂
しかもさ4つぐらいかかってんの、その
そうそうさ、うん、優勝おめでとうの集合写真もさ、選手がさ、オケをさ、あの、アキラ 100% 前にさ、股にこうやって描かせて、いや、自由でいいわ、みたいなさ、今までにないわ、こんな J1 クラブみたいな。
素晴らしい、選手も理解してるしね。
しかもこれ、お風呂の企画のポッドデの企画じゃなくて、川崎市のお風呂戦闘協会さんが4年、5年かけてやってる企画なんですよ。
しかもそれが最終節優勝、あの劇的なとこにお風呂の種がハマったんであれば、その戦闘さんだって応援してきてよかったと思うじゃないですか。
すごいよね、それ。でこれはやっぱり J2、J3 を含めた、うん、やっぱりサッカーだ、アスリートのピッチだけじゃないところでもちゃんと勝負しようっていう、もう、
そうだね、
本当の成功例として、
うん、そこには人が集まり、選手も集まり、力もね、結集されちゃうわけですもんね、うん、
普通のクラブだと、お風呂協会と戦闘協会となんかコラボ企画始めても、1シーズンでやめちゃうんですよ、うんうんうん、あんま盛り上がんなかった。
そうね、
対して
費用対効果、
そう費用対効果悪かった、
いやそこまで誰さん候補の誰さんが好きだからあと 2,3 年付き合おうかっていう人間力もあるでしょ、
なんかどっかのアニメと組んだでも2年で終わった、うん、せっかくつかみかけてた客を離した、うん、そういうものをそういうもんだよっていうのさ、なんか企画ものやっても強さとエンタメは両立しないみたいな、ある種フットボールビジネス界にある変な定
説
を会で覆してくれた、あの絵、つまりあの優勝した瞬間にオケをまたに掲げるっていうあの写真は、もうあの説得力 100%、
しかもワキラ 100% みたいに言わないで何個かけるつもりなんですか、お湯かけたろか、
はい、盛り込んだね、盛り込んだね、
盛り込んだね、盛り込んだね、そうだね、
ただね、僕はほら鬼木監督と旧古から知り合いなので、はい、鬼木もこういうことを言っていて昔、鬼木って一船、一船なんだよ、市立船橋出身名門で、はいはい、サッカーめちゃくちゃ上手くてゴリゴリでやってたんだけど、一船の先輩にコメディアンのワッキーさんいらっしゃる、かぶってる一船
一緒ぐらいなんだね世代が、
同世代、で俺が不思議に思うのはお笑い芸人さんで、なんかちょっと世間的には下に思われる感じもちょっとあったりとかするけど、鬼木からすればワッキーって大先輩だから、もう
選手権出てるしね、
そう選手権出てるし、もう全然下の世界なんで、ワッキーさんのすごいところってプレーもやべえんすけど、うん、面白えんすよって言って
て、ね、
一船の時代から群を抜いて面白かったらしいんですよ、存在感的に。
なるほどね。
でも試合もすごい、プレーも良くて、で、ワッキーさんは専修大学に推薦で入ってて、専修大学で足がちょっとダメでお辞めになったらしいんですけど、その面白かったけど、ワキさんがまさかコメディアンになってるのが俺分かんなかった、なんであんなにサッカーが上手い人がコメディアンやってんのかなってすごく疑問だったんだけど、一船時代から抜群に面白かったって言ってて、
だからその今フロンタレ目線で言えばようやく叶ったけど、でも実はこれは鹿島がずっこけた、でなんか鹿島らしくないなっていうね、で最終戦も私も見てたんですけど、あの試合終了後の三尾くんの無然とした顔を見ると、 もうやっと言ってねえなみたいなね。
僕すごい見ててダゾーンで2画面で見せて、すごいドラマチックだった。そのさっきのチャンピオンズ、あの何チャンピオンシップの話、小笠原と健吾の対象で、あのドラマチックね、なんか素敵。でもこれってサッカーにコミットしてやってきた小笠原、そしてバナナかぶれた健吾、 そのコントラストがちゃんと出てたり、でも最後サッカーでしっかりね、なんか健吾があんな泣くんだみたいなさ、ね、ちょっとあれやばかったね。
だからああいうほとんどチームの顔の2人のコントラストと、この、J1 を90あ J リーグ誕生からいる鹿島アントラーズと、吹けば飛ぶようないつでもいなくなるかもしれないフロンターレっていう、本当に両極に両極のようなクラブの2つの物語が、な
るほど、
三尾と健吾もそうだし、
いい話だなこれ、
うん、鬼木さんはもともと鹿島にいたけど、ね、ダメで、あの時代の鹿島だからこそフロンターレで、うん、なんかいろんなそのね、オールドファンからするとですね、うんうんうん、たくさんのなんかこう、
あのドラマがね、
ドラマチックなことが、
まあこれ鹿島目線で言うと、はい、うん、石井も、うん、鬼木も、
石井さんね、鬼木さんね、
ごめんごめんごめん、酔っ払ってるから、
まあ、知り合いかわかんないですけど鬼木さん大人なんだ、
ごめんごめん、石井さんも、うんうん、鬼木監督も、うん、スーパースターではなかった、鹿島で、はい、どっちかっていうとバイプレイヤーな感じです。それがその年をずらして優勝監督になったっていうところ、
総合力感じますよね。
そうで、俺はもう本当に泣きそうなんだけど、石井の挫折も知ってるし、あ、また石井って言っちゃった、石井監督の挫折も知ってるし、
今日うまそうですね、
鬼木監督の挫折も知ってるし、
20年見てるとね、
それがこの日本、鹿島で日本人で優勝した監督って石井さんしかいないし、その J リーグで優勝した日本人監督って日本って6人ぐらいしかいない。
なるほど。
それのが
2人が鹿島だった
。最初はね、松木さん、今次早野さん、
そっか、
もう数えるほどです。
もう黎明期だけだもんね、外人がまだ少なかったと。
あと大体ブラジル人、ね、外国人監督が、
なるほど、
まあ岡田さんとか
長谷川健太さんぐらいでしょ。西野さん、長谷川健太さん、
結構いるな。
いや、でもよ、
ああ、そっか、
20年、20数年でね、
そうか、
森保と
かだって代表になった監督、代表になった人はいっぱいいるけど、
う
ん、
ね、
優勝感
とか、俺思うんだけど、巡り合わせるんですよ。だって本当だったら風間彌弘さんが作ったチーム、
そうですね、
で、風間さんが自分のキャリア、いろんなことを考えて
る、
移って、うん、後釜じゃない、
う
ん、そこへ風間長期政権だったら絶対鬼木さんは目がないんじゃない、うん、でそういう巡り合わせっていうのは、うん、もう持ってるとしか言いようがなくて、う
ん、ただやっぱり優勝を狙える戦力になってきたぞっていう時に任せられる器があったっていうところもあるかと思うんだよね。
そこに間に合ったというね。
そうそうそう、
いや最近のフロンターレの強化部の方針なんですけど、そろそろクラブの OB、 つまり現役の選手だった人が引退して、まあどっか他クラブで育成とか、うん、アカデミーのコーチやったり、どっかの、ね、山形で監督やってみたらでもいいんだけど、回り回って最後はフロンターレで監督に迎えるって方針をスタートしたのからもう 5,6 年経ってるんですけど、で最初相馬直樹さんでやってみていきなり失敗したんですよ。でそこはちょっとビビっちゃって、もうちょっとやっぱりクラブの出身選手じゃないけど経験のある人で回してたんだけど、ようやく回してきたんですよ。つまり鬼木さんってそういう人なんですよ。鬼木さんって現役時代は本当中盤の要のようにね、もう J2 でグズグズ言ってたフロンターレをこうずっと支えてた鬼木さんをやっと迎え入れて、やっと風間さんがこう行った後に据えたんですよ。本当は相馬直樹さんだったんですよ。でも相馬さんゼリベの監督辞めないっていうなったから、僕はそういうなんかこう巡り合わせ、
面白いね。
だクラブの方針として OB をちゃんとこれからはクラブの生え抜きの選手が監督をやるっていうシフトに変えて、
それこそ鹿島ですもんね、人大事にした結果
で。そうそう
そう、ね、そうすると鹿島の選手で終わりたいと思うもんね、優秀な選手がね、海外から帰ってきても鹿島だったら監督になれるかもしれないし、いつかってことですよね。
だから今アカデミーのコーチやってるのがフロンターレね、東京23とかの監督やってた米山敦は今フロンターレのアカデミーのコーチやってるんですけど、 4年目も実はフロンターレの選手だったから、うん、どんどんどんどんそうやって今そういうターンなんですよ今フロンターレって。もうエンタメの企画力は J リーグ1だし、スタジアムも3万人入る十分もこれでいい。あとは強化とか育成とかそういうところで他の J1 に追いつけっていうことだけをラストピースだったから、それがそれでタイトル取ったっていうのは来年からはでかいですよ。これはもう
我々的にも嬉しいことでしたね。それはね、
だから鹿島が今回負けて全然悔しくない、全然悔しくないって、悔しくない上よりフロンターレの優勝の方が嬉しい。
あ、さすがもう対局的にノート見てらっしゃいます。
だって歌詞は地道だから今回は。なんか力負けじゃなく自分で、ね、突っ込んで負けた感じだから諦めなかったフロンターレの勝ちよ。いつか勝てるだろうっていう余裕があった。
危ねえ試合、フロンターレ頑張りましたよ最近。柏戦とかね、小林優香見かかってましたもんね。今ワールドカップだったら彼なんじゃない
かも ね,
ね。あと杉本健佑の切れ具合がちょっとピーク早すんじゃないかな、これね。あんな選手になっちゃったんだなっていうね。まあ、J1 の J2 もね、まあ、湘南と
湘南と長崎ですよね。
そして名古屋と
で終わったばっかのプレーが名古屋、
はい、ちょっと30分です。あと5分で J2J3 も追ってくださいよ。ちゃんと来週にします。
いいよ、いそうしよう。
これフロンターレつながりで名古屋の話したいんですけど、風間彌弘さんですよ。
リズムがね、
だから風間さんが作ったものをそのままこう、うん、タイトルにつなげてるわけだから、
あーですね、で
当の風間さんはどこやってんのって言った時に落ちたばっかの名古屋を、
はい、
まあ、ほとんどシャッフルチームじゃないですか、うん、広島から、うん、あの彼を取ってきて
佐藤さんとね、
でグズグズだったじゃないですか、うん、要するに成績的にも、うん、3位で、あのだってビファーレ長崎が2位で名古屋グランパスが3位って、うん、フェイクニュースかと思うよ、ね、リークじゃない、要は AL みたいな、うん、なんかの間違いでしょみたいな、ね、
なるほどなるほど、うん、
ジャパネットと博多とトヨタ自動車ってみたいな。
いや本当ですね。
だけど風間さんってそういうこうタイトル取れてないわけですよ、フロンターレ時代に。天皇杯準優勝だし、つまり一発勝負に弱い、なんかそのつまりサッカーはすごくスペクタクルで面白いんだけど、
確率論的に底上げできるしかないですね。
つまり本当これこそ鹿島アントラーズと両極にいるんですよ、風間彌弘さんこそ。
なるほどなるほど。
勝つためのサッカーはもちろんやるけど、
だからこそね、もう代表監督で 4,5 年見たい人のね、
まあでも、ね、将来的には
出るよね、
なると思うよ、
ね、
そうだからそういう彌弘さんにとっては別にプレーオフで優勝したのか何のタイトルかもないけど、いわゆる一発勝負でここで勝つのと負けるのが大きな差だぞっていうところで初めてそれを取った、
勝ちましたね。
で名古屋が1年で戻ったっていうのはまああのなんかまあ結果は順当なんだけど、できればワンツーで昇格しておいてほしいよねっていうね。まあおかげで長崎良かったねっていうね。
長崎のローカルのね考え方から言うと高木拓也が率いて、
いやあのね、高木拓也話も相当と官房長ではかなり盛り上がれるネタがあるんですけどね。
ただあの最後に締めとしてあのあるとこれをJ2 の、 そのサポーターが、J プロのサポーターがクラブを見てる目線として、川崎フロンターレをその彼21年目だよね、創部21年だよね、あの川崎フロンターレなんていうか富士通サッカー部から21年なんだけど、最初の。JFL から J2 に上がってきた時 の、 そのフロンターレの投資の額っていう、これは富士通じゃなきゃできない投資ですよ。
ほとんど富士通サッカー部でした。富士通
もう何億円も投資してるからもうどんだけ湯水にパラグアイ代表のアルマレンが何億円みたいな、2億円、3億円みたいな、まあ、
21年前ですから、まあ、日本のね、その IT だって負けてないもんです
よ。だからその頃がその頃があるから今がやれてるんで、
本当ね、90年代後半の富士通の、まあ、フロンターレのサッカーへの取り組み、クラブ運営、経営めちゃくちゃでした。
めちゃくちゃというのは
あの本当に
投資対効果で全く見合ってない。
間違ったこといっぱいしてた。
でもその間違いが許される企業体力があったからできたんだよっていう。
一回破綻してるみたいなもんなんですよ、フロンターレって。あの時代はで、今お辞めになってしまったけど、武田さんという社長が富士通を退社して、退路を立って、僕はもうフロンターレのためだけに仕事しますって言ってから、天野遥さんといういわゆるプロモーション部の部長だと言われた天野さんを平社員から抜擢して、今のこのフロンターレまで続くこのストーリーを作るのは、これ破綻があったからだと。破綻があって芽生えた危機感というか、もう落ちるとこまで落ちて、誰ももう助けをしてくれないとこから、
なるほど、
もうポッドキャストで見えないような真っ黒い話がいっぱいあったんで、当時は。だけどよく、まあ
そうだから、水戸ホーリーホック対水戸ホーリーホック対フロンターレが3000人ぐらいでしょっぱい試合してた、そのどん底の時代は今の J2 のチームには耐えられないから、その投資対効果に効果がなってない、そこを あんまり参考にしてほしくない。
なるほど、
そこは、うん、だけどそのフロンターレが目指している方向性に関しては参考にしてほしい、うん、ここ切り分けないとやべえこと
になる。なるほどね、うん、なるほど、うん、
これがあの地域の球団が、あ、自分でもいけるな。
私はフロンターレが本当にすごいなと思う、称賛するのは、あそこまでひどかったちょうど2000年の前後なんですね。 J2 創設時の時にフロンターレ本当まずかったんだけど、この15、6年間のこの成長のカーブは、いや、これは本当すごい、皆さんが努力した結果なんで。
こそどういう人がどういう力学で、どういうモチベーションで、どういう人がどういう人を動かしたかって、これちょっと論文とかその資料に、
いや本当にこれは日本国内におけるプロスポーツビジネス一つの、
そうですよね、
特殊な例としてね、はい、で同じことを J2 の地方クラブが真似しない方がいいんです。
あ、逆に、
いや絶対痛い目に遭う。
できない、
できない
し、できない。
ってかよくこれはあの J2 とか J J3 のクラブの営業マンがフロンターレの研修行
くんですよ。いや、そうそうそう、もう違う種目も行ってますからね。
そうするとね、もうね本当のフロンターレのクラブ運営の内側見ちゃうと絶句するんですよ。これはできないですね。抱えてる社員のマンパワーの数とかね、企画数の数、
なるほど、
あのお風呂の企画だってあれだけで、単独半年前から10人ぐらいのスタッフがその企画ためだけに専任しているスタッフを雇えるんですよ。
なるほど、
そんなクラブ J2 するかなるわけねえだろうっていうね。だからそういう現象面を真似するんじゃなくて、学ぶとしたらどういうきっかけがあって、どういう危機感からどうこうソフト、つまり人をどういうふうに育てていって成長していったかみたいなところは絶対参考になるけど、
そうですね、
今のあのフロンターレの仕事の規模とか裏アレツのままでできないよっていうぐらいやってるんで、
でも新たなこう正解軸みたいなのが一個加わった。
そうそうそう、これは日本サッカーの歴史を大きな、
サポーターが熱で叱って叱ったして不良性ガンガンで転がすのか、それとも中心蔵をやるのかね、はたまたエンタメで人を求心力で抱き込んでいくのか、これも第4軸第5軸もね、生まれてほしいですよね。
特にね、あの川崎のそのフロンターレのいわゆる周りにいる新興世代、
はい、そう、若い子多いのよね。そ
う、ああいうのをやっぱ巻き込めるのって鹿島みたいにゴリゴリではないし、
なるほど、
あの、うん、
いい意味でね、
ふわっとしたものをギュッとまとめることができることは、あのフロンターレはあのすごい地域性とうまく勘なんだと思います。
あんまり僕ちゃんと見れてないかもわかんないけど、その並列的に力を持ってるメガホンの人が5人いたりとかっていうバランス感覚がいいなと思う。
今夜はね、めでたいフロンターレが優勝したってめでたい回ですからね。ポジティブな話を聞
きましょうね。非常に面白かった
です。フロンターレはやるぞなんて話いっぱいあるんで、それはまた別の時に話しましょう、はい、
でもまあちょっとまた J リーグも一歩進んだと、
うん、これがだから名古屋グランパスの風間さんもまたそのフロンターレが待つ J1 に名古屋グランパスの監督としていくのかっていうのもまたこう昨日出た結果で考えるか、
ペトロビッチと森安、
そうそうそういう感じで、
もありますしね、それが面白くなってくといいですね。
うん、
はい、
というわけです。
じゃあ来週は J2J3
J2J3 もされた
ら OK、 はい、というわけで
JFL もあるよ。
ありますよ、もちろんもちろん。デケバチャーロの話もびっくりしてるけど、僕一緒なくしあげたちのやつ、私のやつをちょっと
大人参謀長
して真のフットボール革命の人はロックソートだよ。
やはり参謀長と違うな。
思い切る
ちゃんと情報になる、
うん、ちゃんとね番組として成立するね。
そうなんですよね。でもどうしようも来てまた来てほしいしね。そうそうそう、やっぱ力不足やな我々。
そうですね。
トシショ君、そして参謀長来週からも結集せよ。革命である。